구현 색습. 모시 그리스도는 나노타미니 희나노 우표구나가 아나다가다바 사이바이데스 도초수비기대바나이 시야와세 나자나가 에이코노 미타마 스나지 카미노 미타마가 아나다가다노 우이니 とどまってくださいおかわり 신속者の喜びは 外部の主張には関係がありません もう一回首都拠点に戻りまして 中国書 아포스틀기시기 16 23-25 ここで、パオロとドーロシャであるシラスの経験について割釈されています。中国書の23節から何度も鞭を打たせてから二人を牢に入れて看守には厳守に場の住むように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた。 마요나강하고 파오로도 시라스가 카미니 이노리스 삼비노 다오타띠고도 호가노 수친 다시모 기기이띠다도 아리마스 호가노 수친 다시모 것도 이츠이티 세이셔와 나니모 이때나이 혼돈이 쉬리타인데스게도 이어구 것도다와 가가가 못 니게요 또 못다나가바 니게나 갔다도이것도데스 오사구 가가가 뭐 その予後中福井の聞いて悔い改めて信じて証としてみずのバプティスマを受けたなのではないかと考えられます。パウロとシラスは無秩の罪で不当に王国に入れられたのです。そこでカガガは無秩で打たれたり棒で投げられたりいろんな拷問を受けたのです。肉体的に大きな苦痛を受けなければならなかったんですけど、 それと関係なし真夜中頃すなわち真っ暗で逃れ道もなく何の希望もないように思われる時、その時二人は神に祈りつつ三部の歌を歌ったとここで書かれています。カガガは奇跡を経験したよりも奇跡になっちゃったんです。 はっきり言うことは、この二人は自分で考える前に、人間と相談する前に、静まり祈ったんです。祈るしかないと思っただけではなく、実際に祈ったんです。多くの人々は祈るしかないとは分かっとるよ。十分罪。けど、 本気になって祈り続けようとしないならば、秘密的なのではないでしょうか。けども、パウロとシラスは例外ではなかったんです。他の主とつながっていた兄弟姉妹も同じく、同じ態度を取ったのです。パウロはカガガについて、次のように明かしすることができたのです。コリント第2の時に、6章の7節です。 スライドクリント6フェース1321ページです。コリント第2の時に6章の実説です。短いけど大切な素晴らしい史実を表す言葉です。悲しんでるようでもいつも喜んでる。たまにじゃない。私たちはいろいろな 悲しみや苦しみなどを経験することがあるでしょうけど、それにもかかわらずいつも喜ぶことができ、ある時に主を褒めたたえることができるのです。これこそがダビデの証であり、またシラスとパウロの証であり、そして初代教会の兄弟姉妹の告白だったのです。この間一人の父親が 火曜日の集会の前に、2回まで来られ、挨拶の代わりに正直に一言葉で 言いたいこと全部を言われました。すなわち喜ばなくなった。あの姉妹はご主人とうまくいかなかったから大いに悩んで、この御代田まで友達に連れてきて来られたのです。次の日彼女の顔表情が変わって本当に喜んで帰ることができたんです。今日の話なんです。悔やが寒くと主は許し受け入れてください。平安と希望と喜びに満たしてくださると彼女は経験したのです。けども彼女は今度喜ばなくなってしまったと告白したのです。何が起こったかと言いますと、お父さんは骨折してしまったのであるから仕事が増えて集会に来るのは難しそうに見えたんです。それだけだったら大した問題ではないでしょう。けど彼女は聖書を読めなくなってしまっただけではなく、祈りも単なる形式的なものになってしまったのです。聖書とは祈りの材料であるから、読めなくなると祈りそのものもおかしいものになるのは当然でしょう。だから彼女は喜ばなくなってしまったと言ったのです。またご主人と大喧嘩になって、もう十分です、離婚すると彼女は叫んだそうです。確かに後で後悔したのですが、けども喜ばなくなってしまったから大問題だったんです。かわいい女の子がいますけど、あの子はお母さんの話によると毎日お母さんの顔を見ながら、いたずらを言ったりして、しかしあの子の努力は虚しかったんです。あの子は当然ですけど立派な母親、完璧なお母さんの欲しくなかったんです。喜んでる母ちゃんの欲しかったし必要だったからです。結局もう自分の見事一緒に住まなくちゃく主人の見事喜ばないなのはもう十分に分かったようです。やっぱりイエス様しかない。覚えていただきたいのは、私たちは絶えず喜んでるかいないかということはどうでもいいことではない。考えられないほど大切です。ある夜の時に主を褒めたたえることこそ主の命令なんです。この主の命令に従わないことはもちろん罪です。罪のあるところには主は祝福してくださいません。いつも喜んでいなさい。おそらくある人は言うでしょう。そういうこと言うなのは簡単ですけど、実際にその通り喜ぶことができないと言うでしょう。確かに私たちは自分自身の状態や状況を見ると本当に喜ぶことができないような場合が数多くあることでしょう。例えばパウロは主イエス様に出会ってから長い間忠実に主に仕えた後で何を言ったかと言いますと、私は何という惨めな人間なのだろうか。これは決して喜びの叫びではないよ。私たちが自分自身の内側を見ると、そこには喜ぶべき根拠が何一つないと聖書は言っています。けど全てを知っておられ、唯一の誠の神はいつも喜んでいなさいと命じておられます。主は私たちがどうであるか、どのような状態であるかにはお構いなく、いつも喜んでいなさいと命じそうよ要求しておられます。 まあ、喜ぶ秘訣とは、主を仰ぎ見ることです。主を待ち望むことです。自分自身の頼まず、死者を蘇らせてくださる主により頼むことです。イエス様ははっきり言われたのです。まあ、今朝、カバベテもお読みになった箇所です。私を離れてはあなた方は何もすることができません。私から離れてはあなた方はある時に主を褒めたたえることができないし、またいつも主への賛美がありえないのです。この、まあ、ヨハネ天主教書の姿をご覧くださいますと、主イエス様ご自身が誠の葡萄の木であって、そしてあなた方はその枝であるとイエス様は言われたのです。まあ、木の幹はその枝に力を送って枝が多くの実を結ぶことができます。まあ、ブドウの幹に力と命が満ちているのです。まあ、パオロは主イエス様とイエス様とつながっている者との関係を次のように明かしています。コロサイ書2章の9節と10節です。359ページ、Brief an die Kolosser, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Kolossae 書, Mission の9節と10節. Christo のうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はクリストにあって満ち満ちているのです。クリストとつながっていればあなた方は変わらない喜びに満たされる。クリストは全ての支配と権威の頭です。そしてヨハネ天主教書の5節もう一回読みましょうか。ヨハネス15節5、人がも私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。本人は分かっても分からなくても関係ない。イエス様の中に喜びと力が満ち満ちています。私たちはその満ちているものを受けるために生きたつながりを持たなければなりません。イエス様から離れては、私たちは本当の意味で信ずることも祈ることも愛することも感謝することもできません。少しも。まあ、それは主の言葉です。そしてイエス様は何事でも大行に言われないお方です。何もできません。私たちのうち最も足りないことは一体何なのでしょうか。それは私たちが自分で何かを試みようとし、主イエス様のために何か計画しようとする独立の精神を持つこと、すなわちイエス様により関わることがないことなのではないでしょうか。イエス様がペトロに言われた言葉は我々にも当てはまります。ヨハネでの21章の周波節です。206ページになります。ヨハネス21 verse 18。ヨハネで21章の周波節、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。まあ、この言葉は私たちも体験しなければなりません。全く主にだけ呼びかかるということは、絶えざる喜び、また実を結ぶことの秘訣です。私たちは本当に主イエス様に連なって生きているなのでしょうか。イエス様にだけ呼びかかることが本当の自由です。私たちは果たして自ら貧しいことをどうなのでしょうか。私たちは何事もできないものですけど、イエス様は私たちのうちにあっていつも喜ぶことができるのです。イエス様は わがわがのうちにあって行動者となり、愛する者となり、祈祷者とならんことを欲したもなのではないでしょうか。愛する山田正弘兄弟の書いた、まあ、かわいいかわいい、羊の下に、まあ、次の御言葉が確証されています。まあ、黙示録の3章の27節です。Offenbarung 3:17. あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。まあ、私はこのハガキをある姉妹からもらいましたが、姉妹はこの御言葉の下に次のように書いたのです。この御言葉、私にぴったりです。主の忍耐に感謝です。まあ、誰でも言わざるを得ないなのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んで終わります。詩編の23編1節と5節、Psalm 23, Vers 1 und 5。詩編23編の1節と5節です。変わらない喜びに満たされたダビデの証です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。5節、私の杯は溢れています。